ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日は武田砂鉄さんとお送りしていきますが、今日のゲストは4月27日土曜日から新宿ケズシネマほか全国順次公開される映画夜明けへの道をご紹介いただきます、ジャーナリストの北角裕樹さんです。こんにちは。
はい、北角です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北角さん、ちょっとねご経歴が面白くて、商社、中学校校長、新聞記者などを経て、なんと2014年からミャンマーにお住まいになって、
はい、
でそのミャンマーのビジネス情報誌ミャンマージャポンの編集長を経て、編集長を経て、で現在はフリージャーナリストというね、
はい、
非常にこう面白い経歴を持ちの方なんですが、
うん、一つ一つ突っ込んでいきたくなりますけど ね
それだけで1時間特番になりそう。でもこのね、あの映像作品夜明けの道拝見しましたけれども、こちらまあざっくりどういう作品かっていうと、まあ、この国軍による圧政の続いているミャンマーで指名手配された映画監督コ・パウさんという方のドキュメンタリーですよね、
はい
はい、それは北角さんが撮ってらっしゃると。
いやコ・パウさんが自分で、
は
い、
自身でね、
自分で撮っている
。そうだそうです。それで、はい、コメディ動画をね SNS に投稿したりとか、あとご自身その密林の中とか山の中をねこう逃げて生活したいとかっていう様子が、収録されてますけれども、
う
ん、
そうですね、初めは平和的な抗議活動をして、デモを芸能人ですからたくさんの人を率いてデモに繰り出していたんですけれども、それが弾圧されて、で逮捕状が出て逃げなくてはいけなくてですね、それからバイクで逃げたるところを自分で自撮りで撮っていたりとか、その外に出れないところの、その精神的に抑圧されたところを自分で撮っているだとか、でその後ジャングルに逃げて、その抵抗軍と行動を共にするんですけれども、そこの様子ですとかいうのを取材して撮っているという、そういう映画ですね。
じゃあもう全部こう iPhone とかこう スマートフォンで撮ってるっていうことなんですか。
はい、ほとんどはiPhone で 95% ぐらい iPhone で撮っていたと。で逃げている時彼は一人だったので、部屋の中に誰もいないんですよね、でそこで一人で洗濯をしたりだとか、あとこうラーメンを作って食べるとかですね、でそこでいろんな悩みを吐露するんですね、でそれをこうカメラをカメラといっても iPhone ですけど、iPhone をセットしながらそれを記録しているという、そういう
今現在もこのコ・パウ監督は潜伏生活を続けていると。
そうですね、はい、今ミャンマーでは内戦があってですね、その国軍側と民主派の支配地域の方で分かれていますけれども、彼は民主派の支配地域の方で、隠れて暮らしていると、そういうことになります。でこの間その繋いだらですね、いや今かなり前線のところに来ていて、橋の下に逃げていると、そういうような話もしていたので、そこで撮影を続けているということですね。
北角さん2014年からミャンマーにお住まいということなので、はい、もうずっと経緯をそこからご覧になっているわけですけれど、もう一度ちょっと押さえておきたいのが、2021年のミャンマークーデターって何だったのか、それから3年経った現状がどうなっているのかというあたりをお聞かせいただけますか。
そうですね、はい、この作品にも出てくるんですけれども、2011年の前は民主化が進む途中の段階でして、で映画人たちも今まで検閲で作れなかったものが作れると言ってですね、非常に盛り上がっていたんですね。ただ、2020年の選挙でアウン・サン・スー・チーさんが勝ってですね、それに対して国軍は、その結果は不正であると気に食わんということでクーデターを起こすんですけれども、そうするとそれまで自由を謳歌していたコ・パウさんですとか、私の友人のジャーナリストもそうですけど、もうすごい嫌なわけですよね。これでまた自由がなくなってしまうと、ということなので、平和的にデモをしていました。で私はその平和的なデモをが弾圧されたぐらいで、捕まってしまうんですけれども、
北角さんご自身もね、はい、拘束されてしまったと、
2021
年の、 2月ですかね、
2月と4月です、ね、
2月と4月、
で4月の時は自分の家に警察がやってきて、うん、でそのまま連れて行かれるんですけど、その時から1ヶ月、その陰線刑務所というところにいました。で、そこから出てくるとですね、私の、友人の、まあ、デモをしていた学生とかですね、そういう人がもう弾圧をされて、国境の方に行っていたと、
うん、
でそこでいつの間にか、まあ軍事訓練を受けてですね、銃を取って戦っていて、で今内戦が激しくなってきているというのが3年経った今ですね。で、状況はやっぱり悪化していて、250万人もの人が今住むところがなくて、避難民として出てしまっていると、そういう状況になります。
日本を目指して日本に逃れようとする方もいらっしゃるそうですね。
そうですね、今年の2月に徴兵制が施行されたんですけれども、そうすると学生たちにとってみればですね、自分の友人たちはジャングルで戦っていると、国軍と戦っていると、で自分がじゃあ国軍の兵士に徴用されてしまったら友人たちと戦わなくてはいけない、そういうような状態になってしまいますので、もう絶対嫌だということで、日本だとかタイの大使館にはたくさん そのビザ申請者が殺到していてですね、たびたび行列がその将棋倒しになったりとかして、事故も起こってます、
いずれにせよその若い人たちがいずれかのこう戦う場所に駆り出されていくとか、もちろん率先していく人とかっていう、そういう構図が生まれちゃってるっていうことなんですかね。
そうですね、本当にそれ彼らにとっては辛い話で、ミャンマー人は大体仏教徒なんですね、でなので非常に人を殺すということは彼らの心根からすると、非常に悪いことで、それはその自分に跳ね返ってくると、で例えば来世が厳しい状況になるとか、そういうその小さい時からやっぱりそういう、こう感覚があるのですね。でそういう人間たちが武器を取ろうとするというのは非常に何というか、大変なことですので、
ミャンマーから、日本はね非常にこう難民の受け入れが少ないってことでよく話題に上りますけれども、でもロヒンギャの方が逃れてきた時にはそれこそ、仏教徒が多数派を占めるミャンマーの中で仏教徒ではないロヒンギャの方々が迫害されて行き場をなくして、日本に難民としていらっしゃる方も少数ですけどいらっしゃるわけですよね。という状況とはまた違う今おっしゃったようなその国内で自分が国軍に徴兵されたくないという理由で、日本への、に逃れたいと、望む仏教徒の若者もいると。
そうですね、
ということで同じこう、ミャンマーから日本を望む人でも、それぞれ事情も異なるような若者たちがいるということなんですね、
そうですね、残念ながらこの国は70年ぐらい内戦をしていてですね、でその中でいろんな悲劇というか、軍による残虐な行為があったんですね。でロヒンギャの方たちも、2017年などに、たくさんの方が犠牲になったとされてます。でそれと同じことがクーデターの後もやっぱり繰り返されていて、その時はイスラム教徒の方たちだったわけなんですけど、今はヤンゴンにいる若者たち、ビルマ族が多いんですけども、その人たちもそういう目にあって、
つまり今の軸は民主化を望むのか、そうでないのかっていうことで、民主化を望む人たちが今度は迫害されているということ
ですね。そうですね、はい、
でももう拘束をねされるという、かなりこうかなりな体験されたわけですけれども、その3年前に拘束された、そして解放された時のことで、いろんなことを覚えてらっしゃると思うんですけど、特に印象に残ってることって何かありますかね。
そうですね、人間本当に不思議だなと思うんですけれども、刑務所にいる、同じ建物に政治犯たちがいるんですけれども、その人たちが非常に優しいんですよね。優しい、 で僕Tシャツとジーパンだけで捕まって服がないんですけれども、それを見た、周り の、 囚人というか政治犯ですけれども、から T シャツが届くんです。で
これ着てくれよと、
はい、で人づてに監修が持ってくるんですけど、
監修さんが、
はい、で隣のあいつからだって言って、で、まあ、例えばそれ、まあ、初めにもらったの T シャツなんですけど、例えばその、まあ、穴独房に穴のような便器があるんですけど、はい、それ自分で洗わなくてはいけないんですが、それをそのブラシですとか、石鹸ですとか、あ、こういうのいるだろうと言って、くれるわけですね。で、まあ、陰線刑務所というとこなんですけど、報道ではこの世の地獄とか言われていてですね。
あ、よく言われてましたよね。
そうですね。で、まあ、実際僕以外の、人たちは軍によって拷問を受けているわけですけど、僕は外国人なので、それはなかったんですけど、そういう経験をしている人たちなのに助け合うんですよね。で、そうすると僕も例えば僕の友人から外から差し入れをもらったものとかは、あ、せっかく差し入れ来たからみんなで食べなきゃというような思いでですね、とてもそれを独り占めしようとかそういうふうな気持ちにならないんですね。で、多分みんなそういう思いだったと思うんですけど、でそうするとこの世の地獄みたいな感じではなくてですね、非常になんか助け合いのが行われている場所 で、でなので私も精神的には、そういう友人たちとにか一緒にいてですね、なんていうか非常に精神的に前向きにいられたと思います。
さっきおっしゃってた看守、
はい、
看守が、まあ、だから囚人同士のやり取りを、まあ、仲介してったっていうことで言うと、まあ、なんかまあ看守がそんなことはけしからんっていうこともできるというか、本来それが業務なのかもしれないんですけど、その看守の立場ってのはどういう、
そうですね、はい、なんというかその結構なあなあなところはありまして、で人によるんですけれども、非常に人によるんですけど、厳しい人は厳しいんですけど、例えばですね、なんか情報を教えてくれるだとか、外ではこうなってるよっていうような話をしてくれるだとか、まあ、実は僕も民主化の革命の歌を歌えるとか言ってちょっと鼻、口ずさむとかですね、そういう人はいました。なので、彼らも公務員ですけど、やっぱりそれなんかいろんな気持ちがあって、いろんなことを考えてると、
でもその一方でそこにいる政治犯の多くは、まあ拷問を受けている当事者でもある、でも彼らはこうどこかにこう希望というか、まあ、団結心をその中で作ろうっていう気持ちがあるっていうのは、なかなかでもその個々の精神状態をそういう状態に保つというのはそう簡単なことでもないですよね。
そうですね、人によってはやっぱりですね、そういう受けた拷問の話をするともう話して出して止まらないですとか、そういう方もやっぱりいらっしゃいました。で、まあ、ただその、彼はジャーナ、その話を聞いたのはジャーナリストなんですけれども、その彼らも周りの人と話をしてですね、新しい情報を得ようとか、まあ、彼らができることをなんかやろうとしていたという状態ではありました。
北住さんがこう拘束されたっていうのは、まあ、外国人のジャーナリストで、まあ、まあ、望ましくないこう報道をしようとしているとかいうことが目的、まあ、理由で拘束されたわけですか？
はい、一応フェイクニュースを流したという罪になっているらしいのですけれども、
国軍の側からすると、はい、まあ、お前はフェイクニュースを流していると、
ただですね、じゃあ何が嘘で、何がこう事実と反したのかとかいう証明が全くないんですよ。で、なのでお前が撮ったビデオが問題だがをミャンマー人から、譲り受けたのが問題だとか言うんですけど、それどのビデオですかっていう証明がないんですよね。なので、まあ、理由なんてどうでもよくてですね。
じゃあなぜ解放されたんですか、逆に。
おそらくは国際社会にいい格好をしたかったんだと思うんですね。で、日本政府になんか、日本人だから勘弁してやったというようなあのポーズを取りたかったんだと思います。
まあ、でもこのミャンマーについての報道っていうのはね、どうしてもこう減ってきてるっていうふうに、まあ、日々のニュース新聞なんか見てると思いますけど、そのあたりっていうのは北角さん、こうずっと定点観測されてて、なんかおかしになるとかありますかね。
そうですね、状況が悪化していることに比べるとやっぱり、ニュースが減っていてですね、日本の人たちから、ミャンマーで起こっていることが、抑えられつつあるなという危機感はあります。でただ、ウクライナですとかガザですとか、日本国内でもですね、いろんなことが起こっていますので、大手のメディアがある程度ニュースバリューをその場その場で追っていくっていうのは仕方のないことかなというふうにも思ってますし、なので私のような縁のある人間、もしくは今でもコパウ監督のように現地で頑張って撮影続けている人もいますので、そういう人たちがですね、やっぱりしぶとく日本に対しても国際社会に対しても伝え続けるというのが大事なのかなというふうに思ってます。
安住さんの、はい、そもそものご縁、ミャンマーとの関わりというか、関わり続けている理由というのはどういうところにあるんですか。
そうですね、続けている、例えばコパウさんとかもですね、もともと
こう、ね、
はい、もともとそういう政治的な映画監督ではなくて、普通のエンターテインメントの映画を撮っていた方がこういうとこになって、自分の故郷がこんなことになっているというそういう思いだと思うんですね。僕も非常にそういうとこありまして、ヤンゴンで非常にいい仕事ができていたんですね。ニュースがたくさんありましたし、コンテンツが必要とされてましたし、あまりニュースが書ける人もいなかったので、その若手の育成とかですね、そういう仕事もしてましたし、非常にいい時代だったと思います。
はい、
でそういうことがですね、クーデターということで、将来が奪われたような形だと思うんですけど、やっぱりそれを取り戻したいなと思っているのですね。で僕も平和になればヤンゴンにまた戻ってですね、で昔の仲間と一緒に、今度は一からこうメディアを作り直すとか、新しい映画を作るとか、そういう一からになると思うんですけど、でもそういうのが必要な時代がいつか来ると思うので、なのでコパウ監督のような人たちとですね、一緒にまた仕事したいなという思いで発信続けてます。
コパウさんはね、少し作品の中でおっしゃってたと思うんですけど、その一回その民主的な表現ができる世界を、少しの間だけど知ってしまったと、知ってしまって、それが失われたということが、やっぱりその一度知ったものはやっぱりもう一度取り戻したい、本来あるべきなんだって思いが、もう体験としてやっぱり動機としてあるんですよね。コパウさんの中にも、もちろん北角さんの中にも。
そうですね、本当に時代に映画人たちが楽しそうに映画を作っていました。で、コパウさんの映画にもちょっと関わらせていただいてるんですけど、現場でですね、コパウさんがこうアクションシーンはこうだっていうような話しているのは非常に楽しそうにしていました。でやっぱりそういう今までできなかったものができるという時代だったので、その時代のあれが自由なんだと彼らは思ってたと思います。それを取り戻したいという思い、強いと思います。
今回ね、そのコパウ監督オンラインインタビューされたっていうことですけど、はい、こうそれこそ、北角さんと話すということは、こう日本の方たちに向けてみたいなメッセージもあったと思うんですが、どういうことをおっしゃってました、監督は。
そうですね、日本の人たちに見てですね、実際に政府を動かしてほしいというようなことを言っていました。でミャンマーではですね、日本の人たちは助けてくれているけれども、政府は違うよねというような言い方をされることがあります。でコパウさんはですね、 や、あなたたちは自由の国でしょうと、民主主義も一票もあるんでしょうと、なのであなたたちは国に働きかけることができるではないかと、うん、なので、日本の人たちもそうですけれども、日本の国がですね、ミャンマーの悲劇を見過ごさないように、実際に動くように働きかけてくださいと、うんうん、そういう話をしていました。
ちなみにその日本政府の動きっていうのは具体的にどういう動きがあって、どういうことに対してそのミャンマーの民主化を目指す人たちにとってみたらなかなか味方ではないなというふうに思われてるっていうことなんですかね。
そうですね、ちょっとクーデター以降はっきりしないところがあってですね、声明では批判をするクーデターは認めないという立場を取るのですけれども、ただいまだに国軍の士官を自衛隊で受け入れて、トレーニングをしていたり、そういう部分が非常に印象が悪いのですね。で当初日本政府は国軍にパイプがあると、太いパイプがあるということを強調していたところがあって、それが国軍寄りであると、思われてしまっている、そういうような現状があると思います。なので変えてほしいと、
今回ぜひですね、やっぱり映画だから伝えられることがあるんだなという力を本当に感じさせる作品ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。ミャンマー国軍による圧政が続くミャンマーで指名手配された映画監督コ・パウさん、ジャングルで潜伏生活を送りながら戦い続ける姿を自ら記録したドキュメンタリー夜明けへの道、今週土曜日4月27日から新宿ケイズシネマほか全国で順次公開されます。新宿ケイズシネマでは初日27日、2日目の28日にコ・パウ監督のリモートトークも決定しましたので、ぜひ劇場でご覧ください。
リモートトークするんですね、はい、どことつなぐんだっていう、どこでつなぐんだっていう、
はい、ジャングルの、その場その場で移動しているようなんですけれども、はい、もうつなぐの大変で、確認をして臨みたいと思います。
ぜひ劇場ですね。
ありがとうございました。本日のゲストは、ミャンマーに拠点を置いて今回もいろいろと現地の話をしてくださいました、スタジオにおいでくださった北角裕樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。